これをすべてまとめながら少しいきさつをもう少しお話ししてみたいと思います。スリアのダマスコ、ダマスコというのはエルサレム、ユダヤじゃない、ユダの外で外国だったんです。しかしこの町には古くからユダヤ人がたくさん住んどり、ユダヤ教のシナゴ、街道もありました。また迫害を受けた多くのクリスチャンたちがこの町に逃れていったんですね。そしてここの町で証しをした。たくさんのクリスチャンがここでいた。サウルはそのことを、その情報を得まして、エルサレムのユダヤ教の権威である大祭司、この大祭司は当時の大祭司はカヤパであります。これはイエス様を十字架につけた人です。大祭司です。このカヤパから権限を受けてですね、当時この道の者と呼ばれておりましたものを連れ戻し、捕まえて連れ戻してですね、そして大祭司のもとにユダヤ人に連れ帰り、サウルを受けて、ね、殺す、こういうですね、目的のもとに同行者を連れて出かけたのです。事件はダマスコの近くに来た時に起こりました。ダマスコに急ぎ近づく中で、ちょうどこれ真昼頃だったと言われていますね。その時天からの光、別の言葉では強い太陽よりも明るく輝く光だと26章には出てまいりますが、その光が、圧倒的な光がパウロと周りの者、また周囲を照らし出しました。その時サウルは地に倒れます。どこの者も皆地に倒れます。光に打たれたの。その時サウル、サウルとはっきりとヘブライ語で語りかける声をサウルは聞くんですね。サウルというヘブライ語というのは、このテープで聞いたことありますが、非常に厳かな言語なんですよね。サウルというのはシャウルというそうですが、シャウル、シャウルという言葉を聞いた。サウルは姿は見えませんけども、はっきりと自分の名を読んで呼びかける、語りかけるところの声を聞いた。サウルは、主よ、あなたはどなたですか？答えます。すると、私はあなたが迫害しているイエスであると答えがありました。驚いたどこではないです。驚愕であります。呆然自失状態だ。私はあなたが迫害しているイエスである。そしてこの方は起き上がって町に入りなさいとおっしゃいました。そうすればそこであなたのなすべきことが告げられるであろうとおっしゃいました。同行していた者たちは確かに音としては聞いたんです。声じゃなくて、これ音、音という意味なんですね。主が語りかけた声としては彼らは聞いておりました。声として聞いたのはサウルだけなんです。しかしまた彼らは後にこの尋常でない出来事があって、サウルは全く改心した、変わったんだということの証人となります。サウルは目が見えなくなり、どこの者に手を引かれてダマスコに連れて行かれました。8節9節、特に9節ですね。彼は3日間目が見えず、また食べることも飲むこともしなかったと書いてありますね。ここは非常に大切なところなんです。明らかに目が見えなくなったのはサウル一人なんですね。サウロに、これは下された、迫害するサウロに下されたイエス様の懲らしめだったと思います。サウロは3日間食べも飲みもしなかった。つまり彼は断食したんです。とても食事する気になれなかったという、まあそんなレベルじゃないんです。彼は神様の前に出た。で、後にダマスコのアナニアにイエス様が 幻の中で今彼は祈っていると、こういうふうにおっしゃいました。断食して何をしたか祈ってたんです。神の前に出て祈ってたんです。眠ることもできなかったと。目が見えなくなったからショックを受けたから食べたり飲んだりできなくなったというレベルのお話じゃないんですね。彼ははっきりと自覚しておりました。自分は神から撃たれたんだと。そして彼は断食と祈りを持って神の前に出て3日間を過ごしました。で、この3日間すごく大切だと申し上げておりますが、パウロがこの断食と祈りの中でこの3日間何をしていた、何を考えていたんでしょうかということなんですね。これ後からのパウロの言葉や行動においてですね、類推できるわけでありますが、3つあります。その一つはですね、エルサレムのユダ教会に処刑されたナザロのイエス。この方が今ダマスコの近くの道で、サウル私に現れ、ヘブライ語でサウルサウル、なぜ私を迫害するのかと語りかけてこられたわけでありますが、そのことを通して、ナザレのイエスは間違いなく十字架につけられ、殺され、葬られたけども、復活されたんだ。今も生きておられるんだということ。この事実をサウルは突きつけられた。疑うことができないんです。十字架につけられたイエスは今復活して生きておられる。そして彼こそ皆が待ち望んでいたメシアである。クリスチャンたちが信じて命を懸けて述べ伝えているこのメッセージは本当だったんだということですね。これに気がつく。第一コリントの15章のパウロの手紙の中で復活の章と言われますけれども、その中でキリストはいわば突き取らずに生まれたような私のようなものにも現れてくださったと、こういうふうに彼はこのダマスコの経験を言ってるんですね。そしてパウロは復活のキリストにお会いした体験としてこのことを人々に証ししているわけであります。皆さんご承知のように、パウロは十二弟子じゃない、ペテロやヨハネのようなイエス様に最初から突き従っていた弟子じゃない。十字架に直面し、そして三日の復活、キリストの復活にお会いし、40日の間このキリストの復活を拝し続けたその弟子ではないのです。120人弟子を中心にして待ち望んでいて、ペンテコステの出来事がありました。聖霊が下った。その中にもパウロはいません。彼はどこにいたかというと、キリストを十字架につけてなおも弟子たちを迫害しようとした側の人間であります。そのサウロが復活のキリストにお会いした。これはね、皆さん、私たちのモデルなんです。復活のキリストに直接お会いしてない。ペンテクスも経験してない。あの時の儀式のペンテクスもね。その後の人。そして、彼は復活のキリストにお出会いする経験。神は御子を通して使わされた聖霊によって私の霊の目を開いて、イエス・キリストが救い主であることを心の中に明かししてくださる、示してくださるというこの体験の先駆者なんですね。バラの模範ですね。確かにキリストは生きている。確かにキリストは蘇られたということ、御言葉によって 精霊によって信仰によってですね、私たちは目が開かれたものとして、このイエス様こそ私の救いですと告白するものとならしていただきたい。またその証しと思うんです。私たちは2番目のこと、